さん、おはようございます。聖書を学ぶ会940回人物伝イザヤの第8回2019年7月5日です。なんか梅雨時にこんななんか台風というか嵐というかそういうものがこんなに日本列島をなんかね、縦断するようなあれってあんまり体験がないように思いますよね。もう今季節が どうなっちゃってるかもうよくわからなくなって、またあのテレビなんかでもあれですね、あの地震とかなんかいろんな災害が世界中であちこちで起こっているというなんかそんなニュースを見ますと、本当になんかもうそれこそ週末が近いのかなと思ったりなんかもしておりますが、そういう点で考えると私のように年齢が進んでいるものは幸いかなと思ったりなんかしておりますが、余計なことで申し訳ありません。今日はですね、旧約聖書の963ページ、イザヤ書の15、16、17と学んでいきたいと思っております。でこのこれらの章はですね、神の裁きですね、神の裁きの予言であります。そして用いられるのは、裁きのために用いられるのはアッシリアですね。アッシリアがこの裁きの何ですかね、手先として、神の裁きの手先としてこの、まあ、用いられるというとおかしいんですけども、しかしここのアッシリアももちろん神なき民でありますから、これもまた最後にはもう裁かれてしまうわけでございます。それでもこのずっとですね、裁きのメッセージが続いていくわけでございます。それでは、旧約聖書の963ページイザヤ書の15章の1節からお読みしたいと思います。モアブについての託宣。あるは一夜のうちに荒らされてモアブは滅び失せ、キルは一夜のうちに荒らされてモアブは滅び失せた。滅び失せたってもうあれですよね、過去完了じゃね、未来完了って言うんですか、もうそうなるということですね。なっちゃったと、神様にとってはですね、もうなっちゃったっていうのと同じなんですね。でモアブという、まあ、国について今回は学んでいきたいと思うんですけども、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。今のところ15章1節、モアブについての託宣。あるは一夜のうちに荒らされてモアブは滅び失せ、キルは一夜のうちに荒らされてモアブは滅び失せた。その次ちょっと文章に書きましたんで、それを読ませていただきます。神により頼まないモアブへの愛かエレジーですね。エレジーというのはですね、なんか日本でも結構ね、流行かなんかでも使われたりなんかする、言葉ですけど、愛かですね。モアブはヨルダン川東、視界の東の海抜1000メートルの平坦な高原地帯、そこに住んだモアブ人の祖先はロトの姉娘が父ロトによって産んだ子モアブであった。これは創世記の19章30節から38節ですね。旧約聖書の22ページの上段にあります。その次お読みします。モアブ人はイスラエルに移住したヤコブとその家族のようにエジプトに帰流することはなかった。というよりもモーセに率いられて出エジプトし、カナンを目指すイスラエル部族の進路を妨害するという働きをした。申命記の23章の3節4節ですね。そのため同婚でありながらイスラエルと親密な関係を結ぶことは少なかった。もちろんモアブはモーセを通して与えられた神の律法も受けていなかったですね。そういう、まあ、特殊なですね、歴史を持つモアブであります。 そしてモアブは結構イスラエルとですね、良い仲ではないんですね。そして参考のために申命記23章の3節から6節までをお読みしたいと思います。アンモン人とモアブ人は主の回収に加わってはならない。彼らの子孫は10代までもいつまでも主の回収に加わってはならない。イスラエルの神ですね、にですねから離れているこの部族であります。これはあなた方がエジプトから出てきた時に彼らがパンと水を携えてあなた方を道に迎えずアラム・ナハライムのペトルからベオルの子バラムを雇ってあなたを呪わせようとしたからである。しかしあなたの神主はバラムの言うことを聞こうともせず、あなたの神主はあなたのため、主はあなたのためにその呪いを変えて祝福とされた。あなたの神主があなたを愛されたからである。あなたは一生いつまでも彼らのために平安をも幸福をも求めてはならない。これはあれですね、旧約聖書の279ページに出てくる言葉であります。そして鍋谷浩二さんという人がですねこんなことを書いてあるんですね。イスラエルとモアブの関係は歴史的に見ると古くロトの時代にまで遡る。創世記のさっき申し上げた、その後モアブはエミム人を駆逐して死海の東に住んでいたが、モーセがイスラエルを率いて北進してきた時、王バラクは占い師バラムを呼んでイスラエルを呪わせようとした。それでモアブ人は主の集会に加わることを禁じられた、ね。まあ、言ってみれば反イスラエルの働きをする部族であったわけでございます。そしてその次の2枚目の2ページ目のところですね、獅子時代になるとモアブは強力になる。一時はエリコを占領し18年間イスラエルを支配したが、エフデが起こってモアブを打ち破った。獅子記の3章の12節から3節。その後ユダに飢饉が起こった時、モアブに避難したエリメレク家とのつながりからモアブの女ルツがボアズと結婚し、そのひ孫にダビデが生まれることになる。ダビデ自身サウルから迫害を受けて逃れた時、両親エッサイ夫妻をモアブ王に預かってもらった。サムエル記第一サムエルの22章3節から4節。まあ、こういう国がまあモアブであるわけでございます。ついでにもう一つおっしゃいましょうか。なんか随分いろいろ入れちゃったんですけど、榎本康郎先生の一日一章からですね、モアブは死海の東にあってユダの国と隣接している国である。15章はこのモアブ王国が急激に崩壊していくことを予言した晩夏のようなものである。イスラエルにとってモアブやバビロンの国ユダの国近隣の国々が自国の脅威になったり自国以上に繁栄したりするとき、政治家たちは、あちらと同盟を結ぼうかこちらの国の傘下に入ろうかと悩むのである。しかしお前たちが今より頼んで行こうとしている国々はやがて神が裁きの御手を伸ばされる時には草は枯れ苗は消えて滅んでしまい、決してお前たちを助けるものではないということをイザヤは予言しているのである。それはモアブが滅んだらいいということではなく神により頼めということを言っているのであり、 神の愛のうちに我々はあるのだということを知らせようとしているのである。なんかもう結論が出ちゃったようですけども、15章をじゃあ今のを踏まえながら、お読みしたいと思います。もう一度一章から一節から、モアブについての託宣、託宣はさっき言いましたように愛からですね、悲しみの歌エレジーですね、アルは一夜のうちに荒らされてモアブは滅びうせ、キルは一夜のうちに荒らされてモアブは滅びうせた。デボンの娘は高きところに登って泣き、モアブはネボとメデバの上で嘆き叫ぶ。おのおのその頭をカブロにし、カブロってあのハゲ頭のことなんですね、そう訳してないんでありがたいんですけども、分かりにくくてありがたいんですけども、カブロにし、そのひげをことごとく剃った。彼らはその巷で荒布をまとい、その屋根または広場で皆泣き叫び涙に浸る。ヘシボンとエレアレとは叫び、その声はヤハズまで聞こえる。それゆえモアブの兵士は声を上げ、その魂はおののく。我が心はっていうのはあれですね、あのイザヤの心ですね、我が心はモアブのために叫び呼ばわる。その落ちうどはゾワルおよびエグラテシリシャに逃れ、泣きながらルヒテの坂を登り、ホロナイムの道で滅びの叫びを上げる。ニムリムの水は乾き、草は枯れ、苗は消えて青いものはない。それゆえ彼らはその得た富とその蓄えたものとを携えて、柳の川を渡る。これあの川柳とは関係ないですね。川柳はあのあれですからね、あの人の名前ですからね、ガライ川柳っていう人がいて、その名前を取って川柳っていうのはしてるで、別に柳の川っていうわけじゃないんですね。聖書とは全く関係がありません。8節、その叫びの声はモアブの境をめぐり、その嘆きの声はエグライムに至り、またその嘆きの声はベールエリムに至る。デボンの水は血で満ちる。私はデボンの上にさらに災いを加え、モアブの逃れた者とこの地の残った者とに獅子を送る。獅子っていうのはあの敵対者ですね、敵を送るということですね、攻撃をしてくる敵ですね。これが15章でございますが、ここでですね、まあモアブは非常に評判悪いわけですけど、あのここに素晴らしい女性がいるんですよね、それはですね、モアブの女ルツであります。ルツ記の主人公ですね、ルツは獅子の時代にあった飢饉のためにですね、ベツレヘムから逃れてきた、エリメレク、ナオミ、夫妻の子マフロンと結婚したんです。ところがこのあれですね、父も死んでしまったし、エフロンも死んでしまったし、あれですね、このマフロンも死んでしまったんですよね。そうするとそのお姑さんのルツと2人だけになってしまうんですね、ナオミはルツはですね、そうするとですね、まあ普通はもうイスラエルの民ではありませんから、モアブはそのままその地に残って、そしてまあお姑さんはこのイスラエルに帰るというのがまあ普通なわけでありますけれども、しかしそうではなくして、このイスラエルの神にですね、信頼して、これを信じて、それに憧れて、そしてベツレヘムにナオミと一緒に移っていくわけでございます。つまりまあ言ってみれば外国までですね、この お姑さんと一緒に行くわけでございます。そしてですね、このエリメレク、その父ですねの親族の一人であるボアズという人物と知り合うんですよね。これが素晴らしい人物であ、人格者であったわけで、信仰者であったわけであります。そしてこのボアズとルツが結婚をするわけでございます。そしてこのそこからですね、オベデという人物を産み、そしてオベデはエッサイを産んでいくっていうね、そしてほらエッサイの子孫からダビデが生まれ、そしてその子孫からイエス・キリストが生まれるって言うんですから、すごい人なんですよ。まあ大体このモアブっていうのは評判、聖書的には評判悪い部族なんですけども、しかし、もうそういう部族を超えてやっぱり信仰ですね。そして、このルツという人物はですね、このイエス・キリストの系図の中に、マタイによる福音書の一番最初のところですね、系図の中に、ボアズと共に、この記されている。そして女性は4人しか系図の中には出てこないんですけど、そのうちの1人なんですよね。すごいですね。なんかもうそのなんていうんですか、民族とかなんかそういうことではなくて、やっぱり信仰ということがいかに大事であるかということをもう身をもって示している女性であるということができると思います。それでまあモアブについてはですね、のこのモアブのエレジーですね、託戦アイカですね、これを今15章で学びました。続いて16章の方に行きたいと思います。彼らはセラからアラノの道によって子羊をシオンの娘の山に送り、国の司に収めた。ここにありますか、レジュメの方またご覧いただきましょうか。なんかね、この全部読み終わってからレジュメの方へもう一回戻ると、なんか非常に、このタイミングが悪いというので、強烈なアドバイスを受けましてもう最初から見ながらですね、照合しながら行きたいと思います。16章の1節からお読みします。もう一回ね、彼らはセラからアラノの道によって子羊をシオンの娘の山に送り、国の司に収めた。モアブの娘らはアルノンの私でさまよう鳥のように巣を追われたヒナのようである。まあアッシリアの王ピグラセ、ピレセルというこの、まあ、ピレセル3世ですね、この攻撃にあって、もうモアブはですね、もうとんでもない状況になるわけで、陥るわけであります。その哀れを極める状況ですね、モアブに対する、まあ、裁きをですね、このイザヤは予言しているわけでございます。子羊をシオンの娘の山に送り、国の司に収めた。2節、モアブの娘らはアルノンの私でさまよう鳥のように巣を追われたヒナのようである。さまよう鳥ですね、もう巣がないですね。で巣を追われたヒナのよ、ヒナが巣を追われるってことはもう命ないですよね。それこそ飛べない、状態でしょう。3節、愛はかってことを定めよ、真昼の中でもあなたの影を夜のようにし、さすらい人を隠し、逃れてきたものを渡さず、モアブのさすらい人をあなたのうちに宿らせ、 彼らの酒どころとなって滅ぼす者から逃れさせよ、虐げる者が亡くなり滅ぼす者が耐え、踏みにじる者が力立たれた時、一つの玉座が慈しみによって固く立てられ、ダビデの幕屋にあって裁きをなし、公平を求め正義を行うに速やかなる者が真実をもってその上に座する。滅ぼされた後ですね、ダビデの幕屋、ダビデ王のですね、ダビデ王朝のですね、中でですね、そして正義を、この6節、正義を行うに速やかなる者、真実をもってその上に座する、つまりここで、両国が、統一されるということですね。6節の方に行きたいと思います。我々はモアブの高ぶりのことを聞いた。その高ぶることは甚だしい。我々はその誇りと高ぶりとそのおごりとのことを聞いた。その自慢は偽りである。国でもそうですよね。思い上がっちゃう、本当の自分の姿ではなくして思い上がりのですね、そうすると結局外国に対して、干渉したりですね、いろんなことを、始めていくのだと思います。で結局このですね、モアブは偶像礼拝ですね、偶像礼拝をしていくわけであります。つまり真の神様ではなくして偶像を拝むというそういう、ですね、神から離れた民であったわけでございます。そして、誇りと高ぶりとそのおごりとのことを聞いた。日本もそうでしたよね。新国日本といってですね、そして周りの国々をですね、自分たちが中心となって、治めるのは大東亜共栄圏というような、アジアにですね、この一大なんていうんですかね、強国を作り上げるというようなそんな思想を持ってですね、そして、近隣諸国を侵略していったわけでございます。この前のまだ私なんかまだ子供の頃はそうだったんですからね、そして、もう軍国日本ですよね、そして、ですね、もう他の国々は当然この自分たちに従うものであるという前提に立って行動していたんですよね。でもう軍国日本をですね一生懸命先生に教えていただいたんですけども、敗戦になったら急に民主主義って言い出したんですよね。この前まで言ってたことは何だったんだろうかね、軍国日本、新国日本って言ってたのは今度は民主主義って同じ人が急に言い出すっていうのは何だろうって子供心にはですね、なんか疑いを持ったですね。でも大体そういうものですね。だから私たちは本当にこの変わらないものですね、変わらない神、このお方を信じて従っていくことが一番正しいというふうに思います。7節に行きましょうか。その前のその自慢は偽りである、新国日本なんて、偽りであると、ね、東洋の名手などと言ったんですね。7節、それゆえモアブは泣き叫べ、民は皆モアブのために泣き叫べ、全く打ちのめされて、 キリハレセテの干しぶどうのために嘆け、榎本康郎先生がこんなこと書いてるんですね、日本の国は経済復興を傘にしてますます傲慢になっているってね、まあ確かにそうかもしれませんね。一旦は戦争に負けて本当に謙虚に一時なったんですけど、また傲慢になってきているという、そういうことを榎本先生は書いておられるんだと思いますけども、8節に参ります。ヘシボンの畑とシブマのブドウの木とはしぼみ衰えた、国々のもろもろの種がその枝を落としたからである。その枝は先にはヤゼルまでいたり、アラノニまではびこり、そのつるは広がって海を越えた。まあ栄えたわけですね。9節、それゆえ私はヤゼルと共にシブマのブドウの木のために泣く。ヘシボンよ、エレアレよ、私は涙をもってあなたを浸す。時の声があなたの果実とあなたの収穫の上に降りかかってきたからであるですね。栄えていてもですね、またですね、災難がやってくるということですね。 10節、喜びと楽しみとは、土肥えた畑から取り去られ、ぶどう畑には歌うことなく、喜び呼ばわることなく、酒舟を踏んで酒を絞るものなく、ぶどうの収穫を喜ぶ声は止んだ。ぶどうをですね、イスラエルはあれですよね、そのブドウの産地であったわけですよね。そしてまたブドウ酒というのが、まあキリスト教で用いられて、そしてあれですよね、それがヨーロッパですね、ローマ帝国がですね、ヨーロッパ諸国によって、占領されていくわけですけど、しかし占領したんですけども、精神は心はキリスト教に征服されたんです。そしてヨーロッパはキリスト教化していったんですよね。やったと思ったらやられちゃってたんですよね、イエス様に。それとともにあれですね、生産式のためのブドウ酒ですね、これが必要。そうするとブドウ栽培がヨーロッパに広がっていったわけであります。ですからヨーロッパはですね、ブドウの産地が多いわけですよね。そうでないとそれこそ生産式ができないというような、そんな歴史的な事柄があったと思います。日本はね、井上さんのふるさとである甲州のブドウが有名ですけど、今結構福島とかいろんなとこが、ね、産地として知られてきてるようですね。そんなことを今学ぶ必要はないんですけど11節に参ります。それゆえ我が魂はモアブのために、我が心はキルハレスのために、琴のように鳴り響く。このキルハレスっていうのはあれですね、モアブの首都であったんですね、当時の首都。12節、モアブが高きところに出て己を疲れさせ、またその聖女に来て祈っても効果はない。13節、これは主が先にモアブについて語られた御言葉である。しかし今主は語って言われる。モアブの栄えはその大いなる群衆にもかかわらず、雇い人の年期と等しく3年のうちに 恥ずかしめを受け、残れるものは誠に少なく力がない、すごい予言がなされているわけですね。どうすればよかったかな、続けてそれじゃあ17章の方に行きましょうか。17章の1節、ダマスコについての作戦。見よ、ダマスコは町の姿を失って、荒れ塚となる。ダマスコっていうのはアラムですね、シリアですね、アラムとも 今でもまあシリアっていうのはあるわけですね。そして、シリアの首都はダマスコとは言いません、ダマスカス、ダマスカスって言いますね。だから、まあ、今でも残ってるんですよね、そのまま、シリア のダマスカスですねについての作戦というのは、さっき言いましたようにエレジーですね、アイカですね、つまり滅びる、滅びの滅びを何か、悲しむ歌と言いますかね。見よ、ダマスコの町は町の姿、ダマスコは町の姿を失って荒れ塚となる。その町々は常しえに捨てられ、家畜の群れの住むところとなって、不死休むが、これを脅かすものはない、家畜の群れの住むところとなってですね、とんでもない状況ですね。エフライムの砦は捨たり、ダマスコの主権は闇、スリアの残れるものはイスラエルの子らの栄光のように消え失せると万軍の主は言われる。スリアの残れるもの、残りのもの、こっちの残りのものはまあですね、ひどい状況になるということですね、悲惨であるということですね。イスラエルの残りのものは素晴らしいんですけど、4節、その日ヤコブの栄は衰え、その肥えたる肉は痩せ、あたかも刈り入れ人がまだ刈らない麦を集め、カイナを持って穂を刈り取った後のように、レパイムの谷で穂を拾い集めた後のようになる。惨憺たる状況ですね、裁きの日に。その日というのは裁きの日であります。ちょっとあれでしょうか、レジュメをご覧いただいた方がいいですかね。最後から3行目、ダマスコはシリア、アラムの首都、現在もシリア共和国の首都、パウロの改心の地としても知られる。まあ、ダマスコに向かっている途中でしたけどね、途中で、ですね、パウロは改心をするわけですね。ダマスコは大昔から軍事上、商業上の最も重要な道路がここで交差していた、交通の要衝であったわけですね。アハズ王の願いに応じて南進してきたアッシリアのティグラセ・ピレセルによってダマスクは占領され、王レチンは殺された。その後前紀元前ですね、720年、サルゴンもダマスクを占領した。それ以後ダマスクは地方都市となり、勢力を張ることはなかった、ね。いろいろですね、都市も栄枯盛衰といいますかね、いろいろありますね。特にまあ日本なんかは比較的、あれですよね、まあ、島国で、海で、他国と隔てられていましたので、そういう点では大変な海はですね、日本を守ってくれたというふうに言うこともできると思いますよね。地続きだと大変ですよ、どっかの王国がですね、力を増せばすぐこの攻めてくるというような、そんな歴史が続くわけですけど、日本は海によって隔てられていたのに、しかしそれを越えてこっちから行っちゃったんですから、 これはもう愚かでしたね、ずっとここに留まって、そして、本当に真面目な国民がですね一生懸命働いて、そして、まあ、優秀な国民だと思いますよね、日本の国民は。それが一生懸命真面目に信仰を持って進んでいっていればですね、あんな戦争にもならなかったと思いますし、また周りの国々を苦しめることもなかったと思いますし、またあの敗戦も体験しなくて済んだということが言えるかと思います。どんどんなんか余計なこと言っちゃいますけど、4節からお読みしますね。その日、ヤコブの栄は衰え、その肥えたる肉は痩せ、あたかも刈り入れ人がまだ刈らない麦を集め、カイナを持って穂を刈り取った後のように、レパイムの谷で穂を拾い集めた後のようになる。オリブの木を打つとき、2つ3つの実を小杖に残し、あるいは4つ5つを実りの大きい木の枝に残すように、取り残されるものがあるとイスラエルの神主は言われる。もう徹底的に、まあ、やられるわけですけども、しかし、まあ、残りのものといいますかね、取り残されるものがあるってことですね。これは、まあ、幸いといえば幸いですよね。他は全部落とされてしまうというような状況ですね。7節に参ります。その日、人々はその作り主を仰ぎ望み、イスラエルの聖者に目を留め、己の手の技である祭壇を仰ぎ望まず、己の指が作ったアシラ像と甲の祭壇とに目を留めない。そこまでにしたいと思います。レジュメの方行きましょうか。 3ページ目ですね。上から2番目の17章の7節の下ですね。今お読みしたところですけども、その日はイザヤ書における重要な用語である。その日っていうのはですね、これは終わりの日という終末的な時間の流れの中に、万軍の主の日という一定の時、または瞬間的な時があると考えるのが自然である。裁きの時ですね、神の主の裁きの時ですね、終末ですね。ウィークエンドじゃないんですね。余計なこと言っちゃいけないですから、じゃあその次に行きますね。10節ですね。これはあなた方が自分の救いの神を忘れ、自分の酒どころなる岩を心に留めなかったからだ。それゆえあなた方は美しい植物を植え、異なる神の切り枝を刺し、その植えた日にこれを成長させ、その蒔いた朝にこれを花咲かせても、その収穫は悲しみと癒しがたい苦しみの日に飛び去る。10節ですね。またレジュメをご覧いただきましょうか。3ページ目の真ん中ですね。イスラエルが裁かれた原因は、彼らが生ける真の神を忘れたからである。誠の神を忘れたからである。岩はしばしば神を表す。この岩の上にっていうのがありましたね。教会を建てる、神を忘れ偶像を礼拝するイスラエルを神は罰せられる。その実行部隊として用いられるのはアッシリアの軍隊である。さっきから裁きはアッシリア、ですね、アッシリアの軍隊を用いてなされる。じゃあアッシリアはもう神の味方としてですね、神の寵児として、そのまま生き残るかというと、そんなことはね、最後はこれも滅ぼされる。ただ あれですね、手段として、まあ、用いられているということですね。しかし手段として用いられると大体みんないい気になっちゃうんですよね、自分はもう負けない、上昇のこの国であるというようなことで、いい気になっちゃう、それでは12節の方に行きます。ああ、多くの民はなりどよめく、海のなりどよめくように彼らはなりどよめく。ああ、もろもろの国はなりとどろく。大水のなりとどくように、とどろくように、とどろくですね、とどろくように彼らはなりとどろく。もう大変なあれですね、アッシリアの多くの国というのはアッシリアの同盟諸国ですね、どよめく、もろもろの国はなりとどろく、大水のなりとどろくように彼らはなりとどろく。そして、13節に参ります。もろもろの国は多くの水のなりとどろくようになりとどろく。しかし神は彼らを懲らしめられる。彼らは遠く逃れて風に吹き去られる山の上のもみ殻のように、また暴風に渦巻く塵のように追いやられる。大変な状況ですね。ありますか、13節にありますね、一番最後のところですね。アッシリアは大水が鳴りとどろくように鳴りとどろく、海のとどろきのように侵略してイスラエル、ダマスコ、ユダと奪い取り、かすめ奪うが、裁きの役割が終わるともみ殻や塵のように取り去られていなくなる。最後には主の御栄の実が表されるということですね。14節、夕暮れには見よ恐れがある。まだ夜の明けないうちに彼らは失せた。これは我々をかすめる者の浮くべき分、我々を奪う者の引くべきくじである。神に逆らう者、偶像礼拝に走る者ですね、そして、武力を用いてですね、この栄える者、そういうものはですね、結局この滅ぼされてしまうということですね、最後は。このようにして、裁きの日についてのイザヤの予言ですね。でこれは本当にその通りになっていくんですよね。ならないとイザヤ書なんかね、聖書に残ることはないと思うんですけど、その通りになってきて、歴史がこの証明しているわけですね。そしてあれでしょ、イエス様のご降誕まで、予言しているわけですからね、すごい、預言者って言っていいと思いますよね。預言者がすごいのか、預言者を使わせてくださった神様がすごいと言った方がいいのかもしれませんけど、その通りになっていく。しかし当時の人は分からないですよ。何百年も後のことを預言して ね、いるわけですから、何言ってるんだというふうに、まあ、思われても仕方がない。ですから預言者は大体不運というか、悲しい運命をたどるんですよね。この世と相入れませんから、先が見える、神の御心がですね、この見えると言いますかね、ですからこの世の富とかですね、権力とかそういうものに、この鬱を抜かしている者にとっては何を言ってるんだというので、結局はですね、またある意味では煙たい存在としてですね、預言者は、まあ、抹殺されていくケースが多いわけでございます。しかしこのですね、イザヤという預言者がいなかったらですね、イエス様のことが分からなかったと思います。 予言があって、そしてその通りにイエス様が なられていく、そのゆえにですね、このお方はですね、神の御子であるということが分かって、そして、まあ、今に至っているわけであります。そういうことを考えると、イザヤ書っていうのはすごい、偉大な書でもあり、そしてまた偉大な預言者のですね、功績が大きいと言ってもいいと思います。イザヤ書がなかったら新約聖書はなかったかもしれないって、あんまり科学的じゃないんですけど、そんな感じさえしますよね。大預言者イザヤの書を今学んでいるわけでございまして、また来週も続けて学んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちにはもう本当に一寸先のことも見えません、分かりません。ただ自分に都合のいいように考えているだけであります。しかし預言者は神様の御心によって、そして用いられ、そしてまた神様の真実を語られる人物であります。そのゆえに悲劇も多いわけでありますが、この預言者が与えられなかったら、本当に主よ、今どうなっていただろうかと人類の歴史を思うわけでございます。どうぞ主よ、あなたが私たち鈍いものでございますが、どうぞ主よ、このイザヤのこの預言、そしてまた霊的な力、それを主を学ばせていただいて、そして私たちもそれを信じるものとさせてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。